はい、2つ目の、ビタミン B1 の特徴いこうと思います。神経機能を円滑にすること。ビタミン B1 は脳や神経の大切なエネルギー源となって、神経間で情報を伝えるための神経伝達物質の合成に不可欠とされます。脳の中枢神経や手足の末梢神経の働きを正常に保つためにも役に立ちます。脳や神経に十分なエネルギーが補充されることによって集中力が増して記憶力が向上するとともに、ストレスを緩和して精神を安定させる効果があると、神経機能を維持していくのにこのビタミン B1 ってすごく関係していて、脳の中枢神経ももちろんそうなんだけど、脳の唯一のエネルギー源が糖質って言われるだけあって、それをエネルギーに変えていくビタミン B1 は脳の働きを正常に保つためにもとっても大事なんです。プラス運動機能の神経にとってもとっても大事で、ちょっと左側に書きました、この手足の末梢神経の働きを正常に保てなくなってしまうと、これ活気って読みます。これね、活気ね、漢字で書けなきゃダメです。別名エドワズライって言います。この活気って何かっていうと、小さな頃きっとね、リサちゃんとか若菜ちゃんたちも小学校ぐらいの時に多分やったことあると思うんだよね。膝をカクンとこう、なんだろうな、正面からこう手刀っていうか、こう手でポンって、なんていうの、こう打ったりして足がパキンってこう跳ね上がるみたいな遊びしたことないかなと思うんですけれど、膝に衝撃を与えて、その神経が電気信号となって膝が勝手にね、こう足を跳ね上げたりするのって神経がきっちりと動いてる証拠なんですよ。でどんなに打ってもこの膝が足がね跳ね上がんなくなってくると神経機能が維持できてないってことなんです。それが活気っていうんです。足の病気っていう意味です。これ活気って、でね、活気ってね、最初本当に足が動かなくなるところから入ります。なんか歩きにくいなとか歩行困難とかから入ってくるんですけど、だんだんその神経機能の麻痺が、上に上に上がってきます。膝から股関節、股関節からおへそ下入ってくるんですけど、おへそから上にね、活気になると死ぬっていうふうに言われてます。まあ今ではビタミン B1 のサプリメントとかもいっぱいあるから死ぬことはないんですけれど、豊臣秀吉が活気です、活気だったというふうに言われています。皆さんの中に歴女が言ってくれると嬉しいんですけど、豊臣秀吉ってね、まあ本当に百姓から成り上がって一つの国を治めてったんですけれど、途中で、織田信長に仕えていた千利休ってお茶の、ね、達人の方がいるんですけど、その千利休をすごく可愛がってました。でもふとしたきっかけで、千利休と仲が悪くなって最後は切腹に追い込みます。すごく仲良かったんです、それまで。だけどこれね、活気の症状って言われてるんです。活気ってね、猜疑心って言って人を疑ったりであるとか、疑心暗鬼にかなりなるっていう、要はね、脳の中枢神経がやられるからです。で、千利休を切腹にやったり、自分に反抗した家来の子供や女子供まで、河原に晒し首にしたりしたのね。もうまともじゃなかったっていうふうに言われてます。で最後の最後、自分の子供と一緒に、京都の御所でお花見をしました。その時に花咲じいさんみたいに木に登ったって言われてるんですよ。でそれも活気で脳神経がやられていたからというふうに言われています。ちょっと地方に近い症状になることも言われています。じゃあこの話はまた続きがあります。いきましょう。